大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週 NHK の E テレでピーター・バラカンさんの番組の、未来へのプレイリストっていうのにゲストで出て、ずいぶんいろんな方が見てくれて感想をもらいました。ありがとうございます。30分の番組だったんですけど、多分実際はその3倍か4倍は喋っていて、結構ねカットされちゃったとこもあるというか、当たり前なんですけどね。なので来週、ジャムジャムラジオで、あの時何喋ったかっていう、カットされた部分の、で私が喋ったことやりますので、そちらもお楽しみにしててくださいねと、いきなり来週の予告編を冒頭でしちゃいましたけども、今日のジャムジャムラジオはですね、ストリートキングダムの特集をしたいと思います。やっとかよ、おいって声が聞こえてきそうですけども、映画ストリートキングダム、実はね、僕この番組でストリートキングダムの、ことやるのやめようかと思ってたんです。すごく小さな話なんですけど、てか俺がすごいちっちゃい話なんですけど、ストリートキングダムのサントラ版が発売になったのに、俺とか演奏ミュージシャンに送られてきてなかったんで、なんかちょっとイラッときてたんだよね。これどこのレコード会社なんだろう。すごい急に出すことが決まって、突貫工事でほとんどだから僕自身は監修してなくて、まあ向こうで実質作ったんですけど、とはいえね、筋通せよってちょっと思って、もう宣伝なんかしないと思ったけど、でもなんかみんなあの映画見てくれて、とても好意的に、好意的、賛否両論もちろんあるんですけど、好意的な意見とかいっぱいくれたりしたんで、やっぱりなんかそんな小さなこと言ってないで特集しようって思いました。だからストリートキングダムの映画見たりサントラ買ったりしてくださいねということで、いきなり何かけようかなと思ってたんですけど、ストリートキングダム、もちろん、70年代後半の日本のもう最初期の東京ロッカーズだけじゃないですけどね、最初期のパンク的な音楽のシーンの、ことを描いたドキュメンタリーじゃないんですけども、その当時の実際にあったことを元にして、工藤官九郎さんが脚本を書き、田口智朗さんが、メガホン取って、もうたくさんの役者さんたちが当時のミュージシャンをやって、それで作られた映画です。逆に本当のミュージシャンはミュージシャンじゃない役で出てたりするのも面白いなと思ったんですけど、で主人公は、峰田さんが、演じる地引雄一さん、映画の中では雄一って名前になってますけども、主人公はミュージシャンじゃないんです。映画、当時の東京の、東京ロッカーズ周辺、それだけじゃないですけど、様々な音楽シーンの写真を撮ったり、それから企画をしたり、それからレコードレーベルを自分で立ち上げた最初期の人で、僕もすごい世話になってます。実は地引さんにはね、その地引さんが主人公だっていうので、もう何を置いても僕はすごくこれやりたいなって思ったし、なので、サウンドトラックもやりました。だから CD が送られてこないくらいでブーブー言っちゃダメだよね。送られてきました、ちゃんとね、文句言ったらだけど、ということで、ストリートキングダム、自分の音を鳴らせのサウンドトラックから、映画の中では、まあ見てない人にネタバレしないように喋りますけども、印象的なシーン、夜の商店街を、主人公たちが走るシーンがあって、まあ青春映画ですよね。そのシーンに、最初にそのシーンにの音楽を思いついて書いたので、そのシーンの、音楽からいきましょうか。夜の商店街。映画ストリートキングダムのサウンドトラックから夜の商店街を聞いてもらいました。メンバー紹介をちゃんとしたいと思います。オルガを弾いてるのは近藤達夫、それからベースを弾いてるのは河合忍、スーパージャンキーモンキーです。そしてドラムスは糸健、そしてギター弾いてるのは私です。ほぼこの4人で、この映画のサウンドトラック作りました。実際映画の中には当時の本物のフリクションとかね、それから遠藤道郎さんのスターリンとかの音楽がいっぱい出てくるので、そもそもサントラの役目ってどうなるんだろうってとこから田口智朗監督と話したりして、それでやっぱりちょっと距離を取りつつ、でも全く違う音楽にはしたくないなと思って、次はね、実際には使われなかったけども、その当時の1970年代終わりくらいの音楽とこの劇場を結びつけたような、オープニングに作った ストリートキングダムのオープニングパンクバージョンっていう曲があるんですけども、これがだからこの映画の劇版の中の振れ幅かな、メンバーは同じです。私のギター、そして近藤達夫の、オルガン、河合忍のベース、そして糸研のドラムスです。映画ストリートキングダムのサウンドトラックから、冒頭の、実際はこれ使われなかったんじゃなかったかな、俺の記憶に間違いなければ、ただこの映画を象徴するようなつもりで書いた曲で、タイトル何だったっけなですね、あ、オープニングパンクって、もう安易なタイトルだね。っていうか、あのさっきも言いましたけども、もともとこれサントラ出す予定ないって言われて作って、だからサントラ作る用意は実はしてなかったんですよ。あの僕はもあの多分この中に出てくるいろんなあのね、実際の当時のバンドの曲を集めたのがサントラとして出るんだと思ったんだけど、それは多分権利関係とかいろいろ難しかったんじゃないかな。それで突然急遽話が来たんで、ただ僕もうツアーとかに入っててものすごい忙しくて、ちゃんとサントラのケアできないけどっていうことで、録音したものを、向こうの方で、一応もう全て出したって感じだったかな。っていうのが、実は実情です。もちろんあの中身にはあれですよ、あのだから中身がダメって意味じゃ全然なくて、あのサントラ用のケアはしなかった、あのサウンドトラック版用のケアはしてなくて、映画のにあの納品したものがそのまんまになってってる感じかな。ちょっとだから照れくさいんですけどね、お化粧してないからね。映画に出すときって、あの、CD みたいにはお化粧しないで、あの、なんとかな、映画で使いやすいような音作りをするんですよね。だからリバーブとかもすごい少ないしとか、いろいろ、あと、まあ、あの、ああ、ここそう、合わせればよかったとかってあるんですけどね、一日ですごい量をバンバンバンバン取っていくんで、あの、わっていうとこもちょっとあったりするんだけど、でもまあ、いいかな。僕なりには、とても気に入ってるんですけど、ただ、僕作った側なんで、この映画の感想は言わないようにしますけども、実はすごく怖くて、最初公開になった時ね、SNS とかでこの映画の感想を読まないようにしてました。なんで怖いかっていうと、やっぱり当然当時のシーンに思い入れの多い人たちがすごい多いと思うし、実際リアルタイムで当時の、ね、70年代後半から80年代頭のシーン知ってる人もいるし、それを知らないとしてもすごい思い入れが強い人たちが多いので、で僕は逆にリアルタイムでは全然この辺触れてこなかったんですよね。近いところにいたんですけどね。もうでもこれこのあの東京ロッカーズが、70年代後半から80年代頭にかけて、東京ロッカーズだけじゃないですけども、スターリンとかね、そういうのがいっぱい出てきた頃は、僕はもうアンダーグラウンドな、インプロバイズドミュージックに夢中で、それこそ高柳正行さんとか、それからもう亡くなっちゃってたけど安倍カオルさんとか、そっちの方にすごい夢中で、ディレク・ベイリーとかね、あとはフレッド・フリスとかだったんで、こっちのシーンのことはほとんど当時あのやってるなって思ってたけど、今みたいにインターネットがなくて、なのでなんとなくしか知りませんでしたね。後から、このシーンの人たちと一緒にやるようになって、もう僕は完全に後追いです。あ、でこんなのがあったんだって。で、特に僕にとって大きかったのは、この映画の主人公になっている雄一の地引さんとが、90年代の頭かな、80年代だったかもしれないの終わりかなに、僕と話したいって言って連絡してきたんです。インタビューしたいって言ってね。で、その地引さんが直接ね、このシーンをよく知ってる人なんで、そのあたりからです。その前からちょっと聞いてたけどね、僕の友達がフリクションすごい好きだったりして、それでフリクション聞けようと思うとかって言われて聞いてたんだけど、地引さんと出会ってからより他のものも聞くようになったかな。で、その地引さんが、80年代のいろんなシーン一段落ついたのに、全くそんなシーンと関係ない僕に興味を持ってくれたのが、やっぱすごく嬉しくて。でね、地引さんは実は、その後もずっと、もちろん遠藤道郎さんとかも追ってるんですけども、それ以降、私の動向も、追っててくれて、福島の盆踊りの写真とか、坂本龍一さんと僕が写ってる写真とか、実は地引さんが撮った写真が多いんですよね。要するに僕らのやってる音楽っ って、そ、あの、なんていうのかな、後に残そうってその時点では全然やってないので、写真とか映像がさっぱり残ってないんです。全然そういうことやってこなかったからね。で、僕だけじゃなくて、多分東京ロッカーズの人たちとかもそうだったんだと思う。だから地引さんみたいな存在が音楽の企画をするし、あと後に残す、なんていうのかな、手がかりをいろいろ残してくれる。とりわけ大きな地引さんがカメラマンだったことですよね。東京ロッカーズとかスターリンのいい写真ってほとんど地引さんが撮ってますもんね。あの、ちなみにフリージャズだと、日本だと南さんって人がいたりとか何人かいて、やっぱり阿部薫の素晴らしい写真とか残ってるんですけども、そういう人が撮っててくれないと、やっぱり今みたいに、あの、気軽に携帯で撮ってすぐにネットに上げられる状況じゃなかったんで、後に残んないんですよね、文章とかがそもそも少ないからね。そんな意味で地引さんは文章も残し、それから写真も残し、そして何よりレーベルをやっていたんで、音源も残しっていうんで、すごく大きかったと思う。あとコンサートの企画とかね。で、あの、これ、地引さんだけじゃないんです。地引さん的な人ってのは実は他にもいっぱいいて、映画で注目されてないだけなんですけど、ジャムジャムラジオの、レギュラーゲストの、FMN サウンドファクトリーの石橋さんが、まさに関西のそういう人、ですよ。石橋さんの場合、レーベルもやってるんで、90年代以降は石橋さんのやってるものの音源とか残ってますけども、それ以前はね、石橋さんは写真も撮らないし、あの、ネットとかなかった時代は発言もしてないので、もうひたすらコンサート企画をしてきたんですよね、関西でね。で、特に、西武講堂で、に石橋さん実質住んでたので、80年代から90年代頭くらいまで。この辺のことね、実は、ちょうど多分、あの、ストリートキングダムと合わせて出たのかどうかわかんないですけども、J パンクニューウェーブ革命の記憶っていうタイトルのムック本が、これどっから出たんだ、エレキングから出ましたね。松山真也さんの監修で出ていて、これ、あの、すっごい面白いですよ。ストリートキングダムの中に出てきた東京ロッカーズとかジャガタラとか、それからスターリンとか、そういうシーンだけじゃなくて、そこには出てきてないけども、面白いもの、あの、当時の、いろんなシーンのことが出てる。あ、例えば、まあ、東京ロッカーズにも出てきてる、あの、地引雄一さんのインタビューがもちろん冒頭にあって、それから S 剣のインタビュー、それから、あの、映画の中では準主人公になってますね、小島ちさほさんのインタビューとか、それから絶対レードの大熊渡さん、それから、石橋さんも出てきます。それから、巻上浩一さんとか、あとノンバンドのノンさんとかね、あの、僕らがのこの番組に出てきたりしてるアマチュアのノンちゃんじゃなくて、その前にノンっていたんです。そのノンさんとかですね、あとインキャパシタンツの三川さん、それから後で話しますけど岸野雄一さんとか、それから工藤通さんとかね、東瀬戸さんも出てくるな、レコード屋さんのとかとか、この本もう必読を、ですよ。だから、なんかあれですね、あの、ストリートキングダムが、できたおかげなのかなって言ってもいいかもしれないけど、こういう本が出たり、あの、乾潤さんがね、あの、出した本もありますよね。僕もインタビューで、僕とかと、田口智朗さんもインタビューで出てますけども、遠藤道郎さんの非常に複雑な思いを、私にぶつけられて、私はそうじゃなくてって言ってる、すごく面白いインタビューが出てますけど、もうそのものズバリパンク、タイトルの乾潤さんの本出てますけども、とかね、他にも多分ストリートキングダム関連で資料とか音源がいっぱい出てるので、まあ、あの、映画の賛否とか、それから当時の音楽好き嫌い、あの、賛否あると思うけども、そういう、あの、なんていうのかな、ある種ちょっと埋もれてた部分もあるので、そういうもんがもう一度、あの、注目されるっていうのはすごく、いいことかなって思ってます。もう一曲聞きましょうか。自分の踊りっていうタイトルの曲があります。これも、なんだろうな、このメインのテーマ曲が、特殊なバリエーションになった曲で、私はとても気に入っています。劇版としてはすごく、この映画の劇版としては一番長いかな、長尺3分以上ありますけども、自分の踊りという曲聴いてください。映画ストリートキングダムのサウンドトラックから自分の踊り聞いてもらいました。もう何度でもメンバー言います。あんまりメンバー紹介されてないので、近藤辰夫が オルガン、キーボード、そして河合忍がベース、伊藤健がドラムス、そして私がギターです。録音したのは中村茂樹、それから、私の劇場は大体音楽制作は佐々木継彦さんって方がやってくれてます。さっき言ったけど、この映画の感想も見ないどこって思ったんです。怖いから、いろんな思い入れの強い人がいて、もう何をやるかわかんないし、俺当事者たちを知ってるので、って思ったんですけども、さすがに地引さんには連絡して、地引さんはすごく喜んでた。地引さんがやってきたことをちゃんと評価してあげたって意味で、喜んでたと思うし、僕地引さんがもう喜んでんならもうそれで本当に良かったって思ってるんですよね。もう大好きだもん地引さん。俺本人の前じゃ言いませんけどね。それからそうだ、ドラムのね中村達也さんからですね、突然、メッセンジャーで例の映画見たって一言だけ来たんですよ。うわ怖、怒ってんのかなと思って、どうだったって聞いたらすっげえ面白くて2回も見たって言われて、もう嬉し、それも嬉しかったですね。達也くんもね、当事者たちといっぱいやってますからね、なんで達也くんが出てないんだってくらいだけど、まあ、あの映画の、実際の、モデルになったのは1970年で終わりだから、まだ中村達也はシーンに出てくる前で、で今だいたいそうだね70代の人たちがやってたシーンなんで、たっちゃんにはねまだちょっと出てくる前だったからっていうのももちろんあるんだけども、達也くんがすごい気に入ってくれたみたいで、あと僕はやっぱりすごく実際にモデルになってる人とか近い人がどう見るかなってのは本当はすごくドキドキしてて怖くて感想聞けない人もいるんですけども、僕はでもすごく気になってたのは遠藤道郎さんです。でも道郎さんも亡くなっちゃったからね、道郎さんに確認することはできないんですけども、ただ道郎さんの、パートナーの方とちょっとだけネットでやり取りして、その人が気に入ってくれたらいいなって僕思ってたんです、実はね。で多分気に入ってくれたんじゃないかな。その感想を、X に出てるの見た時、俺まあ、本当涙もろくて恥ずかしいんだけど泣いちゃったもん。よかったと思って。だからなんだろうな、僕自身はこの映画の内側にで作った人間なので、見てどうこうって感想は本当に言わないどこ、見てる皆さんが好き嫌いなり自分の当時のことを語るなり、あるいは当時のことを知らない人がこれ知ってどうこう思うなりっていうののヘルプはするけども、僕はこう見たっていうのはなるべく言わないどこって思ってってるんですけど、ただやっぱりモデルになった人がどう見てるか、その近い人、家族だった人がどう見てるかっていうのはやっぱりすごくちょっとナーバスになるくらいナーバスになってました。そんな体験したことなかったからね。で僕はやっぱり道郎さんとは震災後すごく一緒に動いてて、でも独特の距離もあったりしたんで、気になってましたね。ちょっとそれがあってすごくほっとして、それで友郎さんや、それから工藤さんや工藤官九郎さんや、それから地引さんにすごく喜んで見てたみたいですよっていうメールをして、僕の中ではふうって感じかな。怖くてだから映画館なんか見に行けないですよね。本当は映画館で見なきゃいけないんだろうけど行けないっていう感じです。じゃあ、もう終わりが近づいてきちゃったな。じゃあもうラストの曲になりますけども、もうちょっと曲かけたかったんだけど、それはまたの機会にしようかな。この映画のエンディングでリザードが当時録音していた宣戦布告っていう曲があるんですけど、これを、さっき言った、近藤達夫、私、それから、河合忍、伊藤健でリメイクしました。歌っているのは主人公の峰田和信と、もう一人の桃の役を演じた若葉龍也が歌で、宣戦布告をやりました。今日はラストにこれをかけたいと思います。その前に実はね、岸野雄一さんがすごく面白い感想を書いてたんだよね、この映画ので。僕はそれがすごい気に入ってます。何を書いてるかというと、 ちょっと全文は長いので一部引用しますね。人々、特にマイノリティの居場所がなくなりつつあることにとても危機感を感じている。なので現在の私は自分の音を鳴らすよりも、誰でもいられる場所を作ることの方が優先順位として高い、表舞台を諦めて裏方に回っているように見えるかもしれないが、違う方向で同じ戦いを続けているだけって書いているんですよ。僕これすごいよくわかる。表舞台諦めてとかどうこうじゃなくて、今自分の歌を、歌うっていうか自分の音を鳴らすっていうことはもう、昔、20世紀にいろんな人たちがやってたと思うんですけども、自分の音を鳴らすだけじゃなくて、居場所をどう作るかっていうところが主戦場になっていると僕も思ってます。だからこの岸野さんが映画を見てなんでこれ書いたか僕にはすごいよく分かったって思ってちょっと感動しちゃったんで、これを付け加えておきます。まあこの辺の話も含めて、映画の話はポッドキャスト版でも話せればと思います。じゃあ最後に宣戦布告聞きたいと思いますけど、最後までいかないので途中でフェードアウトします。で、本当はフェードアウトした後にすごくいいところがあるんです。映画のサントラとガーンと結びつくね。それは、サントラ版買ってぜひ聞いてください。あるいは映画見に行って、聞いていただければ嬉しいです。大友義秀のジャムジャムラジオ、今週はストリートキングダムの、サントラ特集でした。また来週、そしてポッドキャスト版もぜひ。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。今日は久しぶりに私の自宅のホームスタジオで、京都からじゃないんですけども、すいません、京都にね、すっごい行きたいのに行けなかったんだよね。というのは、京都で収録するに本当越したことないんですけども、すいません、まだ言えないんですけど、来年の、1月くらいにやる、深夜枠のアニメの音楽を今作っていて、それの締め切りに今めちゃくちゃ追われていて、この音楽を終えてそれでヨーロッパツアーに出るんです。しかも、これが放送する日は多分俺ソウルにいるかな。ソウルでソロライブやってます。だから、この放送される前に、これ収録してるの実は日曜の夜なんですけど、今ライブ終わって帰ってきて明日から録音があるんですけど、その前、昨日の夜までに、40曲書いてたんですよ。それで明日から3日間でこの40曲を録音して、それで、NHK のジャズトゥナイトって番組の収録をしたらすぐにソウルに飛んで、それがちょうどこの放送してる頃かな、ソウルでライブをやって、で一旦戻ってきて1日空けて、今度はヨーロッパに、ドラムのジョイバロンと一緒にツアーをするので、それで3週間くらいいなくなっちゃうんで、そんなわけで、すいません小林さん、すごく京都に行って、京都で本当にジャムジャムラジオは収録する意味があると思ってるんですけど、今週来週来来週は、このすごい忙しい状況の中で私は、ジャムジャムラジオを撮りますので勘弁してください。で、今日はストリートキングダムの特集、来週は、ピーター・バラカンさんの番組に出た時に、私が話しきれなかった、話をしようかなと思ってます。越境する音楽っていう特集かなをしようと思ってます。それで来週はあれなんだっけな、ちょっと待ってよ、これポッドキャスト版だからいいか、メモ書いといたんだけどね、ごめん、マイクから今離れちゃった。ちょっと待ってね、どっか行っちゃったおいおいおいおい、あったあったあった、メモ帳が出てきました。ストリートキングダムやるでしょ。それでその後は、ピーター・バラカさんの番組、未来へのプレイリストで、私が話ししきれなかった越境する音楽の話ね、の特集が来週。それで来週は、そうそう、ワイカムで、今年の10月の17日から来年の3月1日まで即興っていうタイトルの、展示をやります。これの話を来週はしようと思っています。なので3週分、これから、テレビの某テレビのまだ言えないですけどアニメの劇版の録音しながら3週分深夜に家で収録するという、しかもその間にですね、僕はこんな音楽を聴いて育ったっていう ちくま書房で前に出した本の連載の続き、あれは前は60年代から70年代にかけてでしたけども、80年代の話をいっぱい今書いてるところで、その原稿を合間に書きつつですね、さらにこれフライングで言っちゃえば、もう一冊本出そうと思っていて、これはね即興にまつわる本です。今即興のことやっぱりどうしても書かなきゃと思ってて、それは来週なぜかっていうのも含めて、展示も即興っていうタイトルで何でやるのかっていうのも含めて話そうと思ってますけども、そんなわけで、今脳みそパンパンで破裂しそうですけども、その破裂しそうな今日、なんと山崎宏さん、この番組では何度か紹介しています。御年85歳、6歳になったのかな、ドラムの山崎宏さん、日本の即興演奏の開祖ですけども、高柳正幸さんと一緒にずっと60年代から、70年代80年代にかけてやってきた、日本の即興演奏を作った一人ですけど、その山崎さんとデュオをやりました。でずっとこれまでもギターとドラムのデュオっていうのはやってきたんですけども、あの山崎さんにある時ね、去年か、ギターの合間にちょっとパーカッションやったんです。ダンボールとか使ったりとか、ちょっとした、いろんな、金属物とか使って、そしたら、それが面白いっていうんで、ギターじゃなくて、これ褒められてんだか褒められてないんだかよくわかんない。パーカッションとデュオやりたいって言われて、と思って。だけど、僕山崎さんのドラム本当に好きで、一緒にやるのは本当に楽しいし、山崎さんの、パーカッション的なものに僕はすごくギターの演奏の面でも影響を受けてて、それを打楽器にも置き換えたりして録音とかでは結構やってるんですけども、ただ僕は打楽器のなんていうのかな、訓練をちゃんと正式に受けてきたわけじゃないし、打楽器でのライブってほとんどすごい若い頃にサンバのグループで打楽器演奏してまくたくらいで、実際にはほとんど打楽器の演奏ってギターの合間にちょっとやるくらいでやってこなかったんですけども、山崎さんからですね、ドラムとパーカッションでデュオやりたいって言われて、と思ったんだけど、実は2月にやってみたんです。で、すごく面白くて、それがねバルームっていう場所で、今なくなっちゃった場所なんですけど、それでしたら山崎さんの方で新宿ピットインでやりたいって言われて、なんで今日ですね、4月の19日、今もう深夜の3時なんで、ピットインから帰ってきたとこですけど、山崎さんとパーカッションとのデュオをやったとこです。で、僕結構気に入っていて、もし興味ある人はピットインにアーカイブがあるので有料になっちゃいますけども、そんな高くないので見てもらえると嬉しいですけども、もちろんギターのようには弾けないし、普通のパーカッション奏者のようには僕できないんですけど、ただ映画のサントラとかですごいいっぱいパーカッションこれまでも使ってきて、実際いっぱい持ってるんですよね。なのでそんなのも含めて、山崎さんとならできるかなっていうのは、やっぱり山崎さんの影響僕強いですからね、他の人とパッとできるわけじゃもちろんないんですけど、それでやったのがすごい面白くてですね、今それでめちゃくちゃ上がってる上に、ストリートキングダムでもちょっと実は気持ちが上がってるので、でね、なんで山崎さんの話したかというと、今日一緒にやっただけじゃなくて、実はこのストリートキングダムの時代って、で僕はもうすでにフリージャズとかアンダーグラウンドミュージックの方に行ってて、実際ストリートキングダムのシーンの人たちと出会ったのはそのちょっと後になるんだけど、一緒にやるようになったのはね少し後になっちゃうんですけども、僕が興味が当時10代後半から20代にかけてあったのは即興演奏やフリージャズだったんで、その時の僕のもう一番のヒーローは阿部薫であり、高柳正幸であり、山崎宏さんだったんですよ。即興演奏のね、もう本当に好きだった。でまだ当時ノイズミュージックって言葉なかったですけど、山崎宏さんと高柳正幸さんの演奏ってのはほぼもうノイズって言ってもいいくらいの方向に行っていて、僕はそれの影響すごい受けて、もうそっちに当時は夢中で、アングラといってもね、だから東京ロッカーズの方じゃなかったんですよね。だから今になってそういうところのシーンをもう一回映画をやるたりとかね、あと地引きさんの関係とかもあって、もう一回そっちを見たりしてるんですけど、多分僕は遠藤道郎さんと出会った時もそうだし、坂本龍一さんと出会った時もそうなんですけど、道郎さんや坂本さんのファンじゃなかったこともあって、彼らとある時期一緒にうまくやれたんじゃないかっ って思ってるんです。あんまりファンすぎちゃうとね、やっぱすごい難しい。で、僕はファンすぎちゃったのが高柳正行さんや阿部薫さんや山崎宏さんなんですけど、高柳さんと阿部さんは早くに亡くなってますからね。だから山崎さんとの距離感も実は僕すごく最初のうちは本当に難しくてファンすぎちゃってね。だけど、何でもそうですけど、人は慣れていくこと重要なんですよね。慣れることで、緊張しなくても一緒にできるようになり、そういう意味で言うとね、山崎さんなんかともやっぱりすごく近い感じで、僕がもう本当に憧れていて緊張するのは吉松豪造さんですかね、とかね、あとは、即興ではないですけども、フリージャズという意味でやっぱり山下洋介さんとか、森山武雄さんとか坂田明さんといった人たちも僕にとってはすごく当時大きかった、本当に大きかったですね。なんかその辺のことも含めて、今書いてる本には書ければいいなって思ってるんですけどね。それでどうやって自分が音楽を始めるようになったかっていうのを、僕なりのストリートキングダムになるのかな、そんなの今、ちくまの連載でやってるとこですけどね。というわけで、今夜中の3時になりましたけど、明日から3日間40曲、劇版の録音しなきゃいけないので、今日はこんくらいにしときます。来週の分はまた明日かな、明後日かな、家に帰ってきてから、毎日こうやって収録しようかなと、まあ、日記みたいな感じですね、ちょうどね、思ってます。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、来週はピーター・バラカーさんと出た、未来へのプレイリストの時に、放送されなかったところで僕は何喋ってたかって話をできればと思ってます。